津波と人間、寺田虎彦作。昭和8年3月3日の早朝に、東北日本の太平洋岸に津波が襲来して、沿岸の小都市村落を片端からなぎ倒し、洗い流し、そうして多数の人命と多額の財物を奪い去った。明治29年、6月15日の同地方に起こったいわゆる三陸大津波とほぼ同様な自然現象が約満37年後の今日再び繰り返されたのである。同じような現象は歴史に残っているだけでも過去においては何遍となく繰り返されている。歴史に記録されていないものがおそらくそれ以上に多数にあったであろうと思われる。現在の地震学上から判断される限り、同じことは未来においても何度となく繰り返されるであろうということである。こんなにたびたび繰り返される自然現象ならば、当該地方の住民は、遠の昔に何かしら相当な対策を考えて、これに備え、災害を未然に防ぐことができていても良さそうに思われる。これはこの際誰しもそう思うことであろうが、それが実際はなかなかそうならないというのが、この人間界の人間的自然現象であるように見える。学者の立場からは、通例次のように言われるらしい。この地方に数年、あるいは数十年ごとに津波の起こるのは既定の事実である。それなのにこれに備えることもせず、また強い地震の後には津波の来る恐れがあるというくらいの見やすい道理もわきまえずに、うかうかしているというのはそもそも不用意千万なことである。しかしまた、理財者の側に言わせれば、また次のような申し分がある。それほどわかっていることなら、なぜ津波の前に間に合うように警告を与えてくれないのか。正確な日にちに予報できないまでも、もうそろそろ危ないと思ったら、もう少し前にそう言ってくれてもいいではないか。今まで黙っていて、災害のあった後に急にそんなことを言うのはひどい。すると学者の方では、それはもう10年も20年も前に党に警告を与えてあるのに、それに注意しないからいけないという。するとまた理財民は、20年も前のことなど、このせちがらい世の中でとても覚えてはいられないという。これはどちらの言い分にも道理がある。つまり、これが人間界の現象なのである。災害直後、時を移さず、政府各方面の管理、各新聞記者、各方面の学者が駆けつけて、詳細な調査をする。そうして、周到な津波災害予防案が公求され、発表され、その実行が奨励されるであろう。さて、それからさらに37年経ったとする。その時には、今度の津波を調べた役人、学者、新聞記者は、大抵もう個人となっているか、さもなくとも世間からは引退している。そうして今回の津波の時に、働き盛り分別盛りであった当該地方の人々も同様である。そうして災害当時、まだ物心のつくかつかぬであった人たちが、その今から37年後の地方の中堅人士となっているのである。37年といえば、大して長くも聞こえないが、日数にすれば、13,555日である。その間に、朝日夕日は、13,505回ずつ、平和な浜辺の平均水準線に近い波打ち際を照らすのである。津波に懲りて、はじめは高いところだけに住居を移していても、 5年たち、10年たち、15年、20年と経つ間には、やはりいつともなく低いところを求めて人口は移ってゆくであろう。そうして運命の10000数日の終わりの日が忍びやかに近づくのである。鉄砲の音に驚いて立った海猫が、いつの間にかまた寄ってくるのと、本質的の区別はないのである。これが、2年3年、あるいは5年に1回はきっと10数メートルの高波が襲ってくるのであったら、津波はもう、天辺でも地位でもなくなるであろう。風雪というものを知らない国があったとする。年中気温が摂氏25度を下がることがなかったとする。それがおおよそ100年に一遍くらい、ちょっとした吹雪があったとすると、それはその国には非常な天災であって、この災害はおそらく蛾蜂の津波に劣らぬものとなるであろう。なぜかといえば、風のない国の家屋は、大抵少しの風にも吹き飛ばされるようにできているであろうし、冬の用意のない国の人は、雪が降れば凍えるに相違ないからである。それほど極端な場合を考えなくてもよい。いわゆる台風なるものが、30年、50年。すなわち日本家屋の保存期限と、同じ程度の年数を隔てて襲来するのだったら、結果は同様であろう。夜というものが24時間ごとに繰り返されるからよいが、約50年に一度、しかも不定期に突然に夜が巡り合わせてくるのであったら、その時にいかなる事柄が起こるであろうか。おそらく、名状のできない混乱が生じるであろう。そうしてやはり人命財産の著しい損失が起こらないとは限らない。さて、個人が頼りにならないとすれば、政府の法令によって永久的な対策を設けることができないものかと考えてみる。ところが、国は永続しても、政府の役人は100年の後には必ず入れ替わっている。役人が変わる間には、法令も時々は変わる恐れがある。その法令が、無事な10000何千日間の生活に甚だ不便なものである場合は、なおさらそうである。政党内閣などというものの世の中だと、なおさらそうである。災害記念碑を立てて、永久的警告を残してはどうかという説もあるであろう。しかし、はじめは人目につきやすいところに建ててあるのが、道路改修、地区改正などの行われるたびに、あちらこちらと移されて、おしまいには、どこの山陰の滝やぶの中に埋もれないとも限らない。そういう時に、若干の老人が昔の例を引いてやかましく言っても、例えば市会議員などというようなものは、そんなことは相手にしないであろう。そうしてその碑石が八重むぐらに埋もれた頃に、自分はよしと次の津波がそろそろ準備されるであろう。昔の日本人は子孫のことを多少でも考えない人は少なかったようである。それは実際いくらか考え映えがする世の中であったからかもしれない。それでこそ例えば、津波を戒める碑を立てておいても、相当な効き目があったのであるが、これから先の日本では、それがどうであるか、甚だ心細いような気がする。2000年来伝わった日本人の魂でさえも、打ち砕いて、遺跡の犬に食わせようという人も少なくない世の中である。一代前の言い置きなどを、滋賀にかける人はありそうもない。しかし困ったことには、自然は過去の習慣に忠実である。地震や津波は新思想の流行などには一切構わず、頑固に保守的に執念深くやってくるのである。紀元前20世紀にあったことが、 紀元20世紀にも全く同じように行われるのである。科学の法則とは筆記、自然の記憶の覚書である。自然ほど伝統に史実なものはないのである。それだからこそ20世紀の文明という空虚な名を頼んで安政の昔の経験を馬鹿にした東京は大正12年の地震で焼き払われたのである。こういう災害を防ぐには人間の寿命を10倍か100倍に伸ばすか、ただしは地震津波の周期を10分の1か100分の1に縮めるかすればよい。そうすれば災害はもはや災害ではなく五風十雨のあるいとなってしまうであろう。しかしそれができない相談であるとすれば、残る唯一の方法は人間がもう少し過去の記録を忘れないように努力するより他はないであろう。科学が今日のように発達したのは、過去の伝統の基礎の上に、時代時代の経験を丹念に克明に築き上げた結果である。それだからこそ、台風が吹いても地震が揺すっても、びくとも動かぬ伝道ができたのである。2000年の歴史によって、代表された経験的基礎を無視して、よそから借り集めた風土に合わぬ材料で建てた仮小屋のような新しい哲学などは、よくよく吟味しないと、はなはだ危ないものである。それにもかかわらず、うかうかとそういうものに頼って、却下の安全なものを捨てようとする。それと同じ心理が、正しく地震や津波の災害を招致する。というよりはむしろ、地震や津波から災害を製造する原動力になるのである。津波の恐れのあるのは三陸沿岸だけとは限らない。寛永安政の場合のように、太平洋沿岸の各地を襲うような大掛かりなものが、いつかはまた繰り返されるであろう。その時にはまた日本の多くの大都市が、大規模な地震の活動によって将棋倒しに倒される非常時が到来するはずである。それはいつだかはわからないが、来ることは来るというだけは確かである。今からその時に備えるのが何よりも肝要である。それだから今度の三陸の津波は日本全国民にとっても人事ではないのである。しかし、少数の学者や自分のような苦労症の人間が、いくら骨を折って警告を与えてみたところで、国民一般も政府の当局者も決して問題にはしないというのが一つの事実であり、これが人間界の自然法則であるように見える。自然の法則は人間の力では曲げられない。この点では、人間も昆虫も全く同じ境界にある。それで我々も昆虫と同様、明日のことなど心配せずに、その日その日を享楽していって、一朝天災に襲われればきれいに諦める。そうして滅亡するか復興するかは、ただその時の偶然の運命に任せるということにするほかはないという、捨て鉢の哲学も可能である。しかし昆虫はおそらく明日に関する知識は持っていないであろうと思われるのに、人間の科学は人間に未知の知識を授ける。この点は確かに人間と昆虫とで違うようである。それで日本国民のこれら災害に関する科学知識の水準をずっと高めることができれば、その時に初めて天災の予防が可能になるであろうと思われる。この水準を高めるには何よりもまず、普通教育でもっと立ち入った地震津波の知識を授ける必要がある。英独仏などの科学国の普通教育の教材にはそんなものはないという人があるかもしれないが、それは彼の地には大地震大津波が稀なためである。 熱帯の住民が裸で暮らしているからといって、寒い国の人がその真似をするいわれはないのである。それで日本のような世界的に有名な地震国の小学校では、少なくとも毎年一回ずつ、1時間や2時間ぐらい地震津波に関する特別講義があっても、決して不思議ではないだろうと思われる。地震津波の災害を予防するのは、やはり学校で教える愛国の精神の具体的な発言方法の中でも、最も手近で最も有効なものの一つであろうと思われるのである。追記。三陸災害地を視察して帰った人の話を聞いた。ある地方では明治29年の災害記念碑を建てたが、それが今では二つに折れて倒れたままになって転がっており、碑文などは全く読めないそうである。またある地方では同様な碑を山腹道路の傍らで通行人の最もよく目につくところに建てておいたが、その後新道が別にできたために記念碑のある旧道は錆びれてしまっているそうである。それからもう一つ意外な話は、地震があってから津波の到着するまでに通例数十分かかるという平凡な科学的事実を知っている人がかの地方に非常に稀だということである。前の津波に遭った人でも大抵そんなことは知らないそうである。昭和8年5月、鉄塔より。